聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書はダーウィンの呪い、千葉里市著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。ダーウィンを祖とする進化学は、ゲノム科学の進歩と相まって生物とその進化の理解に多大な貢献をした。一方で、ダーウィンが提唱した進化論は自然科学に革命を起こすにとどまらず、政治、経済、文化、社会、思想に多大な影響をもたらした。そして悲劇的なことに、進化論を曲解した彼の後継者たちが優生思想という怪物を生み出した。一流の進化学者たちによって権威づけられた優生学は、欧米の科学者や文化人、政治家を魅了し、ついにはナチスの反ユダヤ思想とつながり、ホロコーストという悲劇を生み出すことになる。第一線の進化学者で進化学の歴史に詳しい著者は、ダーウィンが独創した進化論は期せずして3つの呪いを生み出したと分析する。進歩せよを意味する進化せよ、生き残りたければ努力して戦いに勝てを意味する生存闘争と適者生存、そしてこの規範は人間社会も支配する自然の法則だから、不満を言ったり逆らったりしても無駄だを意味するダーウィンもそう言っているである。順に進化の呪い、闘争の呪い、ダーウィンの呪いである。本来方向性がなく中立的な進化が、なぜひたすら進歩が続くと信じられるようになったのか、ダーウィンとその理解者、そしてその志を継いだ後継者たちがいかにして3つの呪いにかけられていったのか、希代の書き手として注目される著者が進化論が生み出した迷宮の謎に挑む。はじめに、終戦からわずか3年後の1948年、分子進化の中立説の提唱者、木村元雄の師でもあった遺伝学者の駒井拓は、日本の資料を主とした生物進化学と題する著書を出版した。その中で駒井は、進化は今や体系化された科学であり、決して論などではなく、したがって進化論という呼称は不適切であり、進化学と呼んだ方が良いと主張した。宇宙論とか相対論、数論などの言い方があるので、この主張に賛同するわけではないが、意図はわかる。精神論だとか水かけ論だとかと一緒にされては困るというところであろう。その後のおよそ40年間、日本では実際に進化学が科学というより、駒井の懸念通り、ずっと非科学的な論とみなされ、またそうみなされるのもやむを得ない歴史があったのを踏まえると、かなり重要な指摘だったのだと思う。日本で進化なんてほら話、年取って進化を口にし始めたら、学者としてはもう終わりと多くの生物学者があざけっていた頃、遺伝学者 テオドシウス・ドブジャンスキーは、進化の光の下でなければ生物学は意味をなさないと述べ、その言葉の輝きに日本の進化学者たちは勇気づけられていた。時代は移り、今や高校生物の教科書「進化定」は進化の章から始まり、進化の仕組みについて詳しい解説を載せるようになった。現在では、新しい農作物品種の創出や害虫防除などに進化学の理論は広く利用されている。病気の原因究明や治療法の開発、さらには疫学にも進化学の知識やそこから導かれた手法が活用されている。進化学は豊かで安全な暮らしの実現に大きく貢献しているのである。進化学者としては幸せなはずだが、私の心はどうにも晴れない。それどころか、進化という言葉や、淘汰、ダーウィンなど、生物進化に関係した言葉を聞くと、憂鬱になり、ストレスを感じる機会が増えた。いや、逆だ。ストレスを感じる内容のメッセージには、大抵進化やダーウィン絡みの言葉が入っているのだ。例えば、文部科学省から送られてきた資料には、こんな文字が並んでいる。教育進化のための改革ビジョン。進化する国立大学。大学間に競争的な環境を。予算確保と生き残りに必死な大学執行部は、各部局、各教員はもっと進化を、数値指標の向上を、と、叱咤の指令を送りつける。就職活動中の学生たちが見ている企業サイトには、製品や企業の生存闘争を、ダーウィンの進化論で。適者生存は真理、滅びる企業は。変化できるものが生き残る。このダーウィンの言葉をモットーに私たちは。ニュースやネットを見れば、ダーウィンの言うように変化に対応できない企業は淘汰。進化論に従い、ビジネスでも適者生存が進むべき。ダーウィンがそう唱えたように、競争原理の下で進化すべき。それで潰れる大学は自然淘汰。と、脅迫のようなメッセージが並ぶ。まさに呪いである。不思議なことに、そうしたメディアや企業や組織のメンバーの誰かと会って話してみれば、失敗してもいい、自由にチャレンジしようとか、ゆとりを持って助け合うのが大切、などと、打って変わって元気の出る言葉が聞こえてくる。なぜ別の場面では、それと逆の拘束感をにじませたメッセージを出すのだろう。そこで示されるのは、遵守しないといけない、ある種の規範である。皆呪いにかけられていて、思いと言葉と態度のメッセージが矛盾するダブルバインドな状態なのかもしれない。かくいう私も学生に、うまくいかなくてもよい、楽しく自由に研究しよう、結果よりもプロセスだ、と口では言っておきながら、時と場合により、研究者は生存闘争、結果がすべてな対応をしたり、こんな研究を許した覚えはないと怒ったりと、そうしたダブルバインド的な言葉と態度の矛盾がないわけではない。これが呪いのせいだとすれば、一体それはどこから湧き出てきたのだろう。どうやらこの呪いには3つの効果があるようだ。進歩せよを意味する進化せよ。生き残りたければ努力して戦いに勝てを意味する生存闘争と適者生存。そしてこれは自然の事実から導かれた人間社会も支配する規範だから不満を言ったり逆らったりしても無駄だを意味するダーウィンがそう言っているである。それぞれ進化の呪い、 闘争の呪い、ダーウィンの呪いと名付けたい。呪詛だのたたりだのは、古き世を支配した神の摂理の残滓である場合が多く、先祖代々伝えられてきたものなので、歴史を遡って由来をたどるのが一般的な対処法である。もちろん、由来が分かったところで呪いを解けるわけでもないだろう。だが、言葉にはそれ自体の意味だけでなく、それが生まれた歴史も伝える力がある。だから、そうした言葉の魔力の緩和には役立つだろう。何より、新たな魔力に取りつかれて呪詛を唱えるようになるのを、多少は防ぐことができるかもしれない。今回は講談社現代新書から、千葉里市著、ダーウィンの呪いをお届けしました。番組では、リスナーの方からの投票を受け付けております。Spotify で聞かれている方は、ぜひ投票やアンケート機能を使って、番組に声をお寄せください。最後に、audiobook.jp からのお知らせです。audiobook は、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。